こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。上手な愛し方、新版は。リチャード・テンプラーのリュースシリーズに属する人間関係のための実践的な自己啓発書である。恋人同士だけを対象にした恋愛指南書ではなく、夫婦、家族、友人を含む関係を、人生を支える愛の問題として広く扱う。新版の紹介では、人生を愛で満たすための人間関係のルール117を掲げている。著者が中心に置くのは、相手を思い通りに変える技術や吹かれるための演技ではない。自分の感情と期待を引き受け、相手の違い、事情、愛情表現を理解しようとする態度である。短いルールを積み重ねる構成のため、読者は自分の交際過程、友情で生じる不満や不安に照らして考えやすい。愛情を感傷的に理想化せず、日々の振る舞い、境界線、需要、感謝といった行動原則に置き換えて検討することが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、恋愛、家族、友情を一つの関係の作法として捉える本書の特徴は、愛を恋人間の高揚や結婚の成否だけに限定しない点にある。紹介文が挙げる対象は恋人、夫婦、家族、友人であり、関係の形は違っても、相手を一人の独立した人間として扱う必要があるという前提が共有される。例えば、親しい関係ほどこれくらい察してくれるはずだ、自分を優先すべきだという暗黙の期待が強くなりやすい。しかし、期待を伝えずに失望だけを蓄積すれば、愛情は要求や採点へ変わる。本書のルール形式は、こうした日常的な摩擦を大げさな事件ではなく、繰り返される態度の問題として見直すのに向く。誰とでも同じ距離で接するという意味ではない。恋人には親密さ、家族には継続的な配慮、友人には自発性など、それぞれに事情がある。それでも尊重、卒者をさ、相手の立場を想像する姿勢は共通する。関係を個別のテクニックとして切り分けず、愛情ある関わり方の総体として考えさせることに本書の射程がある。次に、嫉妬は相手を管理する根拠ではなく、自分の感情として扱う。読者レビューで印象に残ったルールとして挙げられているのが、嫉妬は嫉妬する自分の問題という趣旨である。この見方は、嫉妬を感じること自体を否定するものではない。大切なのは不安、比較、見捨てられる恐れから生じた感情を直ちに相手の罪や行動制限の根拠へ変えないことである。嫉妬を理由に交友関係、行動、連絡頻度を監視し始めると、一時的に安心したように見えても、信頼を作る責任が外部に押し出される。相手もまた疑われないために振る舞う関係へ置かれやすい。本書が示唆するのは、まず感情の発生源を自分で点検し、必要なら非難ではなく不安として言葉にするという順序である。あなたが悪いではなく、私はこういう時に不安になりやすいと伝える方が対話の余地を残せる。ただし、実際に義敗や威圧がある関係まで嫉妬する側の問題に還元するべきではない。感情の自己責任と相手の不誠実な行為への適切な判断は区別して読む必要がある。さらに、相手固有の愛情表現を読み取り、欠けている証拠ばかりを探さない。本書の具体的な論点として、相手の愛のサインに気づくというルールが紹介されている。親密な関係では、自分が望む形式で愛情が示されないと結論付けがちである。言葉で頻繁に気持ちを伝える人もいれば、時間を作る、実務を引き受ける、困った時にそばにいるといった形で思いを表す人もいる。ここで必要なのは、どの表現が正しいかを決めることではなく、相手の一貫した配慮を観察することだ。愛情のサインを見落とすと、相手は何をしても評価されないと感じ、自分は満たされないという不満を強める。この悪循環を防ぐには、相手の行動を自分の期待の不足分としてだけ読むのではなく、その人なりの意図して受け取る努力がいる。一方で、サインを読み取ることは、必要な希望を我慢することとも異なる。自分にとって重要な表現や支えを具体的に伝え、相手の表現を認める。この双方向性があって初めて、理解は一方的な自己犠牲ではなく、関係を調整するための技術になる。そして、自分の欠点を隠すより、関係の適合性を見極めるフィルターにする。レビューで紹介されている、自分の欠点はフィルターにするという考え方は、本書の現実的な姿勢をよく表している。年齢、外見、収入、離婚歴、社会的地位などを理由に、自分を価値の低い存在とみなし、欠点を隠して受け入れられようとする人は少なくない。しかし、隠して気づいた関係では、後から現実を共有することが難しくなる。また、条件や体裁だけに強く反応する相手を招き入れる可能性もある。このルールは、欠点が魅力に変わると安易に断言するものではない。むしろ、現時点の自分の条件を知った上で尊重できない相手とは、長期的な関係を保ちにくいという選別の視点である。自分を飾らないことにより、関係に必要な相性、配慮、価値観の一致が早い段階で見えやすくなる。例 ただし率直さは初対面から全てを開示することではない。信頼の育ち方に合わせて情報を共有しつつ、恥ずかしさから自分の存在を逸露つやない。この姿勢は承認を得るための恋愛から対等に選び合う関係への移行を支える。最後に、どうすべきかより愛情ある人としてどうあるかを問う本書へのレビューは、愛のルールが単純なすべきことの命令ではなく、どうあるべきかを考えさせるものだと評価している。これは恋愛市場で有利になる駆け引きや相手を動かす会話術とは異なる立場である。関係には相手の性格、生活環境、過去、偶然が関わるため、ある行動をすれば必ず愛されるという処方箋は成立しにくい。その不確実性を認めた上で、自分が誠実で注意深く、必要な時に率直でいられるかを問う方が、長い関係には有効である。ルールを読む際も相手を評価するチェックリストとして使うより、自分の反応を振り返る問いとして使う方が趣旨に近い。腹が立った時に相手を強制しようとしていないか、当然と思って感謝を省いていないか、傷つくことを恐れて本音を隠していないかといった点である。短い原則を必要な時に読み返せる形式はこの自己点検と相性が良い。愛を理想的な感情ではなく、選択と態度の積み重ねとして扱う点に本書の実用性がある。結論として、本書は恋愛の始め方や相手を振り向かせる方法を速攻的に知りたい人よりも、すでにある関係を落ち着いて見直したい人に向く。夫婦や恋人とのすれ違い、家族へのわだかまり、友人関係での期待と失望などを相手の性格だけの問題にせず、自分の感情解釈、振る舞いも含めて整理したい読者に有用である。嫉妬を自分の課題として扱うこと、相手なりの愛情表現を見つけること、自分の欠点を隠蔽ではなく相性を見極める材料として考えることは、いずれも日常で試せる視点である。一方、危険な関係や深刻な支配・暴力の問題を個人の努力だけで解決する本として読むのは適切ではない。必要に応じて距離を取り、外部の支援を求める判断は別途必要となる。同種の恋愛本と比べた際の違いは、魅力の演出や攻略法より恋人、夫婦、家族、友人に共通する関係の作法へ視野を広げている点にある。117の短いルールは万能な答えではないが、問題が起きた時に自分の態度を再点検するための繰り返し参照しやすい枠組みになる。ご支援いただける場合は、リチャード・テンプラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。